創世記です。39章前回はそのヨセフのお兄さんにあたるユダの話がありましたね。ユダ族、イエス・キリストがお生まれになるその、民族の長となった人です。ユダ、その人がいかにその私たちの目から見ても、またもちろん神の目から見たらなおさらどれだけその清いものではなかったかっていう、完璧には程遠いかったにもかかわらず神がそのご計画されたんですよ。このユダ族からイエス・キリストというその救い主を生まれさせるっていう、だから私たちがどんなに不完全でも神が願っておられるそのことっていうのは確実にその成就するんですよ。私たちが不完全すぎて神に従わなかったら、神は別の人を起こしてその人を通してその神のご計画をなさいますよ。でも私たちがどんなに不完全でも神に対して助けてくださいって言いながら、どうか私を使ってくださいというのであれば、神は私を助けて、不完全ながら神のその恵みによって私たちを助けてくださいますよ。私たちをも通して神が神のご計画を前進させてくださいます。でこれが間に入ってたんですね。38章、37章は今度はそのヨセフという人が出てきました。末の子というか一番下から2番目ですけど、ラケルの子でしたね、ヤコブが愛する。でそれでその年寄りの子でもあったので、年いってからの子供でもあったので特別に可愛がったんですよ。知恵じゃなかったですね。これはエコ引きがないって、上からの知恵は。でエコ引きしてしまって、その支配者たちが着るような服を着せるんですよ、ヨセフに対して。でしかも悪いことに、兄弟たちにとってはその自分たちの悪い噂っていうのをお父さんになんかいちいち報告するんですよ。でそれでまたさらに輪をかけて夢見るんですよ。兄弟たちやお父さんお母さんがそのヨセフ、自分に対してそのお辞儀をしてましたっていう、そういう夢を見たんですっていうことをそのヨセフはみんなに言うんですよ。それによって余計嫌われるんですよ。それがそのイスラエルの十二部族の長たちですよ。それでお兄さんたちはあまりにも気が食わないので、このヨセフをどうにかしようって、もう殺してしまおうっていうふうまで意見が出ました。でもそれはまずいから、そのとりあえず穴に放り込んでおこうっていう長子のルベンが言いましたね。で後でその穴から救い出すつもりだったんですけど、でも彼が目を離した隙にか分からないですけど、彼がいない時にそのミディアン人の、そのイシュマエル人の、その商人の人たちが来てエジプトに下っていく。でそこに売り飛ばしたんですね。その時若干17歳ですよ、ヨセフは。高校2年生ぐらい。そうやってエジプトに連れて行かれます。それが創世記の37章でした。で38章、先ほどお話ししたユダの、話がそこに挟まれてて、で今日の39章、なんか話からの流れから言うと37章の続きになります。一言祈ります。続きを始める前に、天の神のお父さん、どうぞ今日もこの聖書の箇所を通して、あなたが私たちに教えようとしておられること、知ってほしいと願っておられることを受け取ることができるように、どうかお助けください。語る私を清めて、また力を与えて、あなたの言葉をそのまま余すとこなく語ることができますように。またこれを聞く一人一人をどうぞ聖霊によって助けてください。私もそうですけど、聖霊によってそのあなたが書いてある、ここに書いてあることを理解することができますように、あなたのことを理解することができるように、どうぞお助けください。今日もあなたを待ち望み、あなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。39章創世記、一節をお読みします。一節二節、ヨセフがエジプトへ連れて行かれた時、パロの帝臣で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきたイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。 主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。ヨセフは結局そのイシュマエル人に売られたんですね。この正体を組んでる人たちに、熱をなしてエジプトに下っていくんですね。いろんなその商売道具を持って商売しに行くんですよね。でその中に奴隷がいたんですね。でその中の一人としてヨセフがその売られたんですよ。でこのパロの逓信で侍従長の、ポティファルという人がこのヨセフを買ったんですね。お金払って。でこのポティファルっていう人はパロの逓信ですから、そのパロっていうのは人の名前っていうよりもあのタイトルですね、タイトル肩書きです。王様っていうか、そのパロっていうのは、エジプトの王様っていう意味です。パロ、日本にも天皇がいらっしゃいますけど、天皇は名前はそれぞれありますけど、天皇っていうふうにその一括りにされますよね。それと同じです。パロで、パロに仕えてた人なんですよ、このポティファルっていうのは。で侍従長だったんですね。で侍従長っていうのは、侍従職っていうのはその宮内庁にもあるみたいです。でそれであの天皇の身の回りの世話をする人たちですよ。で侍従長っていうのはその人たち そのトップの人、責任を持ってる人、それが侍従長です。でもこの侍従長っていうふうに訳されてるんですけど、ここではでもどうもその他の役とかを見てると、キャプテンオブザガードなので、守備隊長みたいな感じです。どちらかというとその軍隊がいて、エジプトの国を守る軍隊がいて、そのディフェンシブアーミーっていうんですかね、自衛隊みたいな感じですよ、のトップの人ですよ彼は。だからその宮塚へっていうよりはどちらかというとそういう軍人というか、ものすごく力を持った人ですよ。その人が買ったんですね。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。主が共におられたので、ちょっと待ってって言いたくなるんですよ。主が共におられたんだったらなんでこんなことが起きるんだって言いたくなるんですよ。主が共におられたんだったら最初から守りましょうよとそのエジプトなんかに行かなくて済むようにしましょうよって、兄弟たちから嫌われないで、その仲良くそのうまくやっていくような感じで神が導いてくださればいいのにって思っちゃうんですよ。でもそうならなかったんですよ。主が共におられるのに、主が共におられるから、後々にこの、あの答えは譲りましょう。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。まあ、幸運な人ってなってますけども、あのこれも訳の違いかもしれないですけど、その幸運っていう、ふうにも訳せるし、もしくはその裕福とか繁栄したっていう、そういうふうに訳す方があってそうです。これもなんかおかしな話ですけど、奴隷なのに裕福なんですよ。奴隷なのに繁栄してるんですよ。不思議ですね。第一テモテの6章の6節に、満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道ですと書いてあります。満ち足りる心を伴う。でこの前後のその文脈を見てみると、その何に対してもその満ち足りていなさいって、衣食住があったら、住っていうのはないんですけど、衣食があったらそれで十分でしょうって、それで満足しましょうよって、与えられてるもので満足するっていうことを、そのパウロはテモテに対して進めてるわけですよ。でいつでもその満ち足りてるっていう、神との関係があるがゆえに満ち足りるんですよ。それがなかったら満ち足りないですよ。神との関係もない、お金もない、住むところもない、食べるものもない、満ち足りないですよ。でも逆に全部あったとしても、神との関係がなかったら実は満ち足りないんですよ。もっともっともっともっと、あれが欲しい、これが欲しい、これを手にしたらきっと大丈夫なはずだ、満ち足りるはずだと思ったら、それを手にしてもその満ち足りないんですよ、心が。あの人と仲が良くなれば大丈夫なはずだ、仲良くなったとしてもそうならないんですよ。神でしか埋めることのできないその心の隙間っていうのはいっぱいあるんですよ。 ていうか、その一時的には物とかその自分のその欲求が、果たされることによってその心が埋まるような感じがするんですけど、ただ一時的に過ぎないですよ。永遠にそこを埋めることのできるお方は人とか自分とか物とかお金とかではないんですよ。本当の幸福っていうのは神との関係にあるんですね。っていうのがここで言う幸運な人です。もうちょっと考えてほしかったですね、これを訳した人に聞いたらどうしようと思うんですけど運っていうのは私のその聖書の理解の上で運っていうのは存在しないんですよ。だって神が全部私のその歩みを全部知っておられるわけですから、いいことが起こる悪いことが起こる運じゃないですよ。神がその自分にとっていいことも悪いことも全部知っておられるんですよ。もちろん自分がその蒔いた種を刈り取って痛い思いをしているっていうことはあります。でもそのことも神は知ってるんですよ。それは運が悪かったわけじゃなくて、ただその自分の悪い種を蒔いた報いを受けてるだけです。でそれを通して神はまたその神の方に向かうようにっていうふうにそこでいろいろと考えてくださるんですよ。砂の数より多いその神の身思いによって、私たちに対する考えによって、ヨセフは神との関係に満足を覚えてたんですよ。が故に彼はその霊的にというかその心が裕福で繁栄してたんですよ。でもそれだけじゃないんですよ。3節、彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすること全てを成功させてくださるのを見た。この神を信じてない知らないポティファルが見ても、このヘブル人、後で出てきますけど、このやはり連れてこられた人はどうも違うと、彼がやることなくすことを全部その成功すると、あ、これは彼が信じてるその神のおかげなんだなということをこのポティファルは見ることができたんですよ。そうなりたいですね。何もそのこの社会的なその事業に成功するとかそういうのが全部成功じゃないですよ。人を許すとか愛するとか親切にするとか、自分のそのプライドが前に出たいんだけども、それをその相手の成長のためにその精霊によって殺してもらって、それで相手に仕えるとか、それも大きな成長ですよ。あ、成功ですよ。神にあって勝利を得ないとそういうこと絶対できないですよ、一つも。そういうふうに見られたいですよ。そういうのがその実を結んでいるのを他の人たちから見ても明らかに、あ、この人はなんかその愛という実を結んどうも結んでるんだなということが見られるようなその歩みをしたいですね。そして4節、それで全部成功して、その成功させてるのを見たから、ポティファルは。それでヨセフは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近の者としてその家を管理させ、彼の全財産をヨセフの手に委ねた。あまりにもこの神が祝福してくださるので、ポティファルはもうそれを見て取ったんですよ。あ、この人に任せればうまくいくっていう。でそれで全部任したんですよ。側近の者として家を管理させて、全財産をヨセフの手に委ねて、その後にありますけど6節に、自分の食べる食物以外には何も気を使わなかったんですよ。それぐらいその信頼されたんですよ、信用されたんですよ、このヨセフは。5節、主人が彼にその家と全財産とを管理させた時から、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。彼というのはポティファルはヨセフの手に全財産を委ね、自分の食べる食物以外には何も気を使わなかった。しかもヨセフは体格もよく美男子であった。言うことないですね。あんまり羨ましいとはもう思わなくなりましたけど、ありがたいことに結婚させていただいたので才色兼備というか、何をしても成功する、しかも傍から見てもかっこいい、 ヨセフ。面白いですよね。ヨセフからイエス・キリストが生まれたらなんかうんうんって納得し、なんかできるじゃないですか。もうこの時点で。でも神は選ばなかったんですよ。そうやってユダだったんですよ。自分の好きな好き勝手にその自分のお父さんのお家から飛び出して、でそれでその神を知らない人たちの間に住んで、自分の好きなように好きな相手と結婚して、子供たちをそのちゃんと神の訓戒によって育てることもしないで、二人の子供を失って、そうしたかと思うと、その自分のその嫁をと知らないで売春して、でそこから生まれた子供がイエス様の系図につながるって、わけわからないですよ。私たちから見たらよっぽどヨセフの方がなんかふさわしいみたいになりますよ。でも神はその恵みを明らかにしたいんですよ。そうやって恵みに恵みを注ぐというか、増し加えるんですよ。さらに、あ、ユダって大丈夫だったら私も大丈夫かもしれないって、そんな励ましがいいですね。どこも火の打ちどころのない人たちが聖書に全部出てきたら、もう僕はやめますよ。やってられないですよ。僕は完璧じゃないので、全く。でも彼が大丈夫だったら僕も大丈夫かもしれないって思うんですよ。神がこの人に恵みを注ぐんだったら、自分にももしかしたら本当に神に悔い改めて助けてくださいって、許してくださいって言ったら許してくださるかもしれないって、キリストの上に。そういうのを明らかにしてくださるのはありがたいですね。ヨセフに戻りましょう。神との関係に満ち足りるっていう話をしています。ヨセフはその神との関係に満ち足りてたので、そのこの地上の生活においても神はその多くの祝福を与えたんですよ。で、奴隷という立場だったんですけども、そこに対して何のその疑問も呈さないというか、私は奴隷なんかじゃないって、僕が見た夢はもっと大きい王様になるんだ俺はみたいな、そんなこと一つも出してこないんですよ。ただその目の前に置かれてることを神にあって、コツコツコツコツ一つ忠実になっていくっていう彼の歩みですよ。神との関係のゆえにできるんですよ、こういうこと。一番の祝福は、先ほども言いましたけど、祝福してくださる神との関係が与えられるということですよ。神との関係が与えられるということはどういうことかというと、神が 私の、父となってくださるんですって、お父さんって。聖書を読むといっぱい書いてあります、そういうことが。で、子として扱ってくださるので、私たちは天国に行けるんですよ。神の国を相続できるんですよ、子供とされるから。別に 神は死んだりしませんけど、でもその相続として、私たちはその神が持っておられる神の国っていうのを相続する、それを受け継ぐことができるんですよ。キリストと共に長子である。で、子として扱ってくれるがゆえに、イエス・キリストのその皆によって求めたら、それは与えられるんですよ。これはその必要なんですけど、与えてくださいっていう時に、マルコの11章にこう書いてあります。22節から24節、イエスは答えて言われた。神を信じなさい、誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。鍵は心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになるようになると信じるならです。だるま山も動くんですよ。でも僕がやってもその疑いがいっぱいあります。いや、動かないでしょうっていう。だって聖書に書いてないから、だるま山が動くというのが神の計画だって書いてあったら、僕はもう他の人が祈る前に僕は先に祈りたいですそしたらそのようになるのを見たいから。心の中で疑わないで祈れるっていうのはどういう時かっていうと、それは神が確実に願っておられて、そういうふうにしたいというふうに、ね、その思っておられるということを祈るときにぐらいしかないです。僕はこの生活にこれが必要なんですというのがいっぱいあります。 Amazon の、ウィッシュリストとかにいっぱい足したいのがあります。でもそれやるとキリがないので、そのどんなに時間あってもウィッシュリストっていうのは、今後買いたいなとか欲しいなっていうそのリストを作れるんですけど、いっぱいなんか一時期やってた時がありますよ。 いつかお金ができたらこれを買いたい、これも買いたい、これも買いたい、どんどん膨らんでいくだけなんですよ。買える日が来ないという。これがあったらもう少し生活が楽になるので、主をどうぞ与えてください、ないんですよ。ヨハネの15章の16節には、その実を結ぶためだったら、愛の実を結ぶためだったら、そのためだったら何でも言って実を結び、その実を残しなさい、そのために選んだんだって。そして私の皆によって求めるものは何でも父があなた方にお与えになるために私は選んだって。だからその実を結ぶっていう、愛するっていう実を結ぶためだったら、神は何でも祈るものは与えるって、願うものを与えるって言ってるんですよ。僕が人を愛するために許したり、その親切にすると相手の成長のために使えたり、自分のその、自制したり、傲慢にならないようにしたり、相手の成長のために、そのためにもし必要だと思ったら、アマゾンのそのウィッシュリストなんて全部もらえますよ。それが不必要だから答えられないんですよ。でそれが不必要だって自分でも分かってるから、心の中で疑わないで祈ることはできないんですよ。でも実を結ぶ、愛することだったら、この人を愛せるように助けてくださいっていうんだったら、神は助けますよ。聖霊を与えてください。神は私たちよりもはるかに良い父親であるから、こんな悪い私のような父親であっても、子供に対しては良いものを与えようとするんであれば、私よりもはるかに正しい父は子供に対して良いものを与えないはずがないって。聖霊を与えるって、聖霊によって神の愛が注がれるって、その愛によって私たちは実を結んでいくんですよ。そのためだったら何でもキリストの皆によって求めるんだったら与えられるって。そんな神との関係が与えられてるんですよ、私たちは。キリストの上にその関係に満ち足りてるのであれば、この日本語の訳で言うと、私たちは幸運なんですよ。もしくはもうちょっと原文に近い訳だったら、私たちは裕福で、私たちは繁栄してるんですよ、神との関係のゆえにですよ。お金ないかもしれないですよ、何のものもないかもしれないですよ、あの人と比べて、この人と比べて、創価学会の人と比べて、ヤホバの証人の人たちと比べて、悪く言うつもりはないですけど、私なんかよりもはるかに良い人たちがいて、私よりもはるかにできる人たちがいて、はるかにお金を持っている人たちがいて、はるかに物を持っている人たちがいますよ。でも神との関係の上に、私はそういう人たちよりも満ち足りてるはずなんですよ。そこいつも満ち足りてるなーっていうところにいたいですよ。ヨセフは奴隷の身として売られましたよ。しかも兄弟たちから。最低ですよ、そんなことが起こったら自分の身に。であるにもかかわらず、彼は神との関係の上に心が満ち足りてたんですよ。神が共におられても、ヨセフは奴隷として売られましたよ。この後読みますけど、誘惑もいっぱい受けましたよ。私たちも同じですよ。神が共におられるのに、クリスチャンになったのに、もしくはクリスチャンになったからといって誘惑とかその困難とか問題っていうのが全くなくなるなんてありえないですよ。クリスチャンになったので毎日がハッピーです、ないないない。あるといいなと思いますよ。まあハッピーはハッピーですよ、ジョイフルというか、本当にその尽きることのない幸せというか、喜びはありますよ、神との関係のゆえにですよ。それは困難や誘惑の中でも、神との関係のゆえに自分の心が満ち足りてるっていうのは、何にも変えられない喜びですよ。その関係の中に満ち足りていたいですね。次に進みましょう。ヨセフは有能で体格も良くて美男子だったんですよ。7節、これらのことの後、
主人の妻はヨセフに目をつけて、私と寝ておくれと言った。ドストレート投げてきますね、この人。しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください、私の主人は家の中のことは何でも私に任せ、気を使わず全財産を私の手に委ねられました。ご主人はこの家の中では私より大きな権威を振るおうとはされず、あなた以外には何も私に差し止めてはおられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうか。ポティファルの妻はヨセフに対して自分と寝ておくれって誘惑したんですよ。ヨセフは有能で体格もよく美男子だったからですね。今も昔も変わらないですよ、こういうのは。ヨセフが兄弟たちに売られた時には、売り飛ばされた時には17歳でしたね。37章に書いてありますね。でそこからエジプトに下ってって売られて、でそれでいろんなそのことが起こって、その主人からポティファルからその信頼を受けて、でそれで全部任されるようになって、これらのことの後って、ここまで何年あったかわからないですけども、20歳前後ですかね。20歳前後の男性にとって大きな誘惑ですよ、こんなん来たら。日本にはいろんな、なんか言い訳はありますけど、スエゼン食わぬは男の恥みたいな、やめてくださいって話ですよ。でもヨセフはこれを断ったんですよ。ご覧ください、私の主人は家の中のことは何でも私に任せ、気を使わず全財産を私の手に委ねられました。ご主人はこの家の中では私より大きな権威を振るおうとされず、あなた以外には何も私に差し止めてはおられません。あなたがご主人の奥様だからです。ヨセフはものすごい信頼をされてたんですよ、このポティファルから。でなんで断ったかっていうと、一つ目にこのことですよ。その主人ポティファルから与えられている、受けているこの信頼を損ないたくないっていう、そのことですよ。信頼されるって結構大きなことです。信頼されて何かを任せられるっていうのは、で何か悪事を働こうとするときに、そのブレーキになる大きな一つの要素ですよ。イエス・キリストのことを全く僕は信じてなかったにもかかわらず、親元離れても教会に行き続けたのは、なんかそういう要素はあります。信頼されてたっていうか、無謀な信頼というかそれを損ないたくなかったので、なんか無茶なことができないというか、したくないっていう思いがあったりするんですよ、あったりしたんですよ、私の中に。もちろんそれはオールマイティじゃないですよ、いつもそれによってブレーキがかかるわけじゃないです。でもヨセフはその私の主人ポティファルの信頼を損ないたくないっていう、その思いがまず第一ブレーキになったんですよ。そして二つ目に、そのような大きな悪事をしてって書いてあります。私は神に罪を犯すことができましょうかって、これが大きな悪事だっていうことを自覚してたんですよ。人の奥さんと寝るなんて、そんな悪事できませんって。何が神にとって正しくて、何がそうじゃないかっていうのを私たち知る必要がありますよ。そして最後に、神を恐れるヨセフのその姿勢が出てますよ。神に対して罪を犯すことなんかできないって。だからポティファルに対して罪を犯したくないとかって言ってるんじゃないんですよ。自分の主人に対してよくしてくださるこの人に対して悪いことをしたくないじゃないんですよ。ヨセフも自分自身知ってるんですよ。神とのその神が私を祝福してくださってるって、それが故に私はこうやってその裕福というか、その繁栄することができてるって、 そこに満ち足りてるんだっていうことをヨセフ自身知ってるんですよ。だからその良くしてくださる神に対して罪を犯すことなんかできないって言ってるんですよ。誰も見てないかもしれませんよ。でも神は見ておられるっていうことを彼は知ってるんですよ。もしかしたらみんなはいいよいいよ、もうそうなったらそうするしかないじゃないって、罪なんかちょっと犯してしまえばいいんだよ、これは罪って言わないよっていうふうに励ますかもしれないですよ。でもヨセフは神との関係のゆえに、神に対して神を恐れてるから、怖いからとかじゃなくて、神に対して罪を犯すことなんかできないって。実節、それでも彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも彼女と一緒にいることもしなかった。毎日ですよ毎日ヨセフはこのポティファルの奥さんから誘惑を受けてたんですよ。毎日毎日毎日毎日誘惑を聞き入れないし、聞かないんですよ。彼はそうやってその誘惑するものから自分と距離を置いたんですよ。彼女のそばに寝ることもしなかったって、もしかするとその時そのベッドルームとかそういう寝室みたいなのはなかったかもしれないですよ。だから主人とその奴隷たちと同じそのフロアで寝てたかもしれないし、雑魚寝みたいに。もしかするとそうじゃなかったかもしれないけど、ヨセフはポティファルからものすごく信頼されてたので、同じその自分たちの家族と一緒に寝かされてたかもしれませんよ。それは分かんないです。でも少なくともその隣で寝るっていうそういう状況も作らなかったし、一緒にいることもしなかったんですよ。罪から彼は自分の意思で離れたんですよ。私たちも毎日誘惑を受けます。こういう誘惑はないかもしれないけど、毎日毎日でもそういう、例えば性的なことに関しては、その久米島でも溢れてますよ、いっぱい。ココストアに行ったらいいですよ、いいですよっていうか、いっぱいありますよ。普通になんかその辺に置いてあるような週刊誌とか、なんか学校で新聞を開いたとしても、その新聞の中にあるその広告とかで、いきなりそんな卑猥なその写真があるような雑誌の広告とかもバンって載ってますよ。家に帰ってインターネット開いたら一発ですよ、ワンクリックアウェイって。一回クリックしたらもうその次にはあるって。テレビなんか見てみたらいっぱいですよ。いや映画は楽しいからって、映画はいいんですよ、この映画はいいんですよとかっつって、いっぱいあるんですよ、どこにでも。社会的な風潮もそうですよ。いや別にいいじゃないのそのぐらいって、だって男と女しょうがその好きになってそれ普通でしょうって、そういう後押しも私たちに対する誘惑ですよ。だってあの人もやってるし、この人もやってるし、この人の場合は大丈夫だった、あの自分は気をつけるみたいな。僕らの時はなかったですけど、最近はその性教育とかその学校でやってますけどね。そのどうやってその避妊するかとか、どうやってその HIV のウイルスから自分を遠ざけるかって、感染しないでその済むかっていうことを教えるのが性教育じゃないですよ本来。その性の間違った理解っていうのがどういうようなその悲劇を生むかっていうことをはっきりと教える必要がありますよ、大人は。どれだけの人たちがこれで失敗したか、どれだけの人たちが大きなそのなんていうのかな、心の傷を負ってずっと大人になってまでそれに引きずってしまうかということを教える必要ありますよ、もし性教育っていうんであれば。でも誘惑は何もその性的なことに限ったことじゃないんですよ。許さないでおいて腹を立て続けるっていうことも誘惑ですよ。それでいいじゃないかって、人間だからしょうがないよって、嘘をついて自分のメンツを立てるっていうのもそうですよ。で嘘をついてその場をその一時場しのぎをして、そのもうあとはうやむやにするとか、まあ、盗むとかそういうことはあんまりしないかもしれないですけど、盗むにしてもそうですよ。神の願っておられることじゃなくて、自分の願いのためだけにその自分のその時間も労力ももう全てをそこに費やすっていうのも全部そうですよ。それも誘惑ですよ。誘惑について、ヤコブの1章の13節から15節、誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を 誘惑せなさることもありません。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。ヤコブの一章。誘惑は神から来るのじゃないんですよ。神が私をテストしてるんだとかって言って、その誘惑に向き合うということはないんですよ。誘惑されるっていうのは、その自分の欲に惹かれるんですよ。許したくないっていう思いであったり、自分のその高慢さ、メンツを立てたいっていう思いであったり、自分のやりたいやりたいをやりたいんだっていうことであったり、そういうその自分の欲があるので、そのいろんなその状況を見て、そこにその惹かれていくんですよ。自分のやりたいこと、自分の思っていることがその叶えられるところに進んでいっちゃうんですよ。でおびき寄せられて誘惑されるって。で誘惑され続けると欲がはらんで罪を生むんですよ。結局誘惑されて誘惑されて誘惑されて、その欲がどんどんどんどんはらんでいくと罪が生まれるんですよ。で罪が熟すると悔い改めることなく、何もしなかったら死を生むんですよ、永遠に。ヨセフは、私はそのヨセフのように毎日毎日自分たちに襲ってくる誘惑を断っているだろうか。神との関係を損ないたくないっていう思いがありますかね。だって罪は神との関係をその妨げるわけですからね。これやることは悪いことだからやりませんで割り切って、その線を引けるんだったらそれはいいですよ。でもその神との関係を損ないたくないよっていう、この祝福してくださる方との一番の与えられたその一番の祝福を私は損ないたくない、失いたくないんだっていう、だから誘惑から私は身を避けるんだっていうところに立ち続けたいですよ、はっきりと。そしてそれをすることは神が願っておられない罪なんだっていうことを自覚して続けたいですよ。で神に対する恐れもずっと持ってたいですよ。確かに誰も見てないけども、モーセもそうでしたね。モーセもその自分の同胞のユダヤ人がそのいじめられてるのを見て、エジプト でそれでこの野郎って言ってエジプト人を撃ち殺したんですよ。誰も見てないのを見て、確認してから撃ち殺したって書いてありますよ。でも神は見ておられたんですよ。そして神は見ておられるんですよ、私たちのことも。そういう神に対する恐れ、いつも神が私と共におられて私を見てくださってる、本当はいいんですけど、それがでもそうやって私は神によって見られてるというか、監視じゃないですけど、その愛のゆえに私たちを見守っておられるんですけど、その神の御前で私たちはやることをやってるんですよ。心の動機から何から心の動きも、私たちがアクションとして行動として起こすことも全部神は見ておられますよ。がゆえに神を恐れるんですよ。ああ、この神が今見ておられるんだって、この最中に私の心の動きも、だからここから私は身を避けたいっていう、そういう動機が欲しいですよ。罪に対して死んだのに罪に生きることなんかできないって、ローマの6章とかずっと書いてありますけど、そんなのありえないって書いてありますよ。罪から贖われたのに、罪に対して私たちは死んだのに、またその罪に対して生きるなんて、毎日ヨセフはポティファルの奥さんから、その妻から言い寄られて誘惑を受けました。11節、ある日のこと、彼が仕事をしようとして家に入ると、家の中には家の者どもが一人もそこにいなかった。そこで彼女はヨセフの上着をつかんで私と寝ておくれと言った。しかしヨセフはその上着を彼女の手に残し、逃げて外へ出た。である時に二人きりになっちゃったんですよ。ヨセフが仕事をするために家に入ったら、ポティファルの妻と一対一になっちゃったんですね。こういうシチュエーションを作るのはまずいですよ、状況を作るのは。なんか男性のその牧師として、 その女性と一対一でなんかカウンセリングとか絶対しないです僕は。あ、じゃあちょっとそこまで送りますとかって一対一になりません。その時はすいません、あの誰か他の人探してください。自分の身も守るし相手も守るんですよ。もしくはその誰かを一緒に呼んで、あのじゃあむっこさん一緒に行ってもらえますかとかで2対1にするとか、信頼のおける人と一緒に行くんですよ。何があるかわからないから、そんなことで罪を犯したくないですから。でもこの場合はしょうがないですね。そう、その不可避というか避けることができなかったんですよ。そのシチュエーションとして、状況として、ヨセフが仕事をするために入る、それは当然ですよ。そしたらポティファルの妻と一対一になっちゃったんですよ。そしたら彼女が言い寄ってきて、ヨセフの上着を掴んできたんですよ。今度は言葉だけじゃなくて。皆さんだったらどうしますか。ヨセフはその上着を彼女の手に残して逃げて外に出たんですよ。逃げるっていうのはこの上もなく勇気のいることですよ、こういう時に。後で何言われるか分からない、後でいろんなこと言われてますけど、自分のそのもう後先考えないで逃げるって。彼はポティファルの妻を説得しようともしなかったんですよ。その時にこれはまずいことだって、こんな悪いことできるわけないじゃないかって、何言ってんだって、だからそれが悪いんだよっていうことを教えるとか、そういうことしなかったんですよ。一切彼女を諭すこともしなかったんですよ。これはものすごくその悪なことなんだぞって、こんなことも知らないのかって、そのダメだぞっていう諭すこともしなかったんですよ。仕事だからとかって言って家の中に、仕事をする家の中に留まることもしなかったんですよ。ひたすらとにかく彼はその場から全力で逃げたんですよ。何もかも置いて、自分の浮気も全部置いて。私たちが誘惑にあった時のモデルですよ。罪を前にして一歩進んだら罪を犯します。そこにとどまり続けたら罪を犯します。弱いから、私たちはそんなのに勝つなんてありえないんですよ。とどまり続けて大丈夫、これからあと1センチ先に進めばまずいけど、その進まなかったら大丈夫って。よくしつけられた犬がこの鼻の上になんかビスケットとか乗せられて、待て待て待てって、いいよって言ったら食べるのありますよね。あれ多分一生はできないですよ。いつか食べさせてくれるっていうのがあるから、犬の中にも。だからあれ待ってるんですよ。でもあれ続けてたら無理ですよ、多分一日も持たないんじゃないですか。一日やってたら、一日中やってる犬っていないですと思いますよ多分。私たちはもっと弱いですよ。ここまではいいだろう、ここまではいいだろう、ここまではいいだろう、今まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫って言ってるうちにもうライン超えてるんですよ、いつの間にか。自分はもう大丈夫、自分は大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫で、そうやってインターネットとかでも自分は大丈夫だから大丈夫だからって、その性的な画像とか見ながら、こんなのを見てもまだ自分はここまで行かないんだ、行かないんだ、行かないんだ、行かないんだって言ってるうちに行くんですよ。許すっていうことも、まあ、大丈夫大丈夫、この辺がやったら、そのもう当たり障りないところで大丈夫大丈夫、グレーゾーン、グレーゾーン、グレーゾーンってやってると、いつの間にか憎んでるんです、その人のこと。第二テモテの2章の22節、あなたは若い時の情欲を避け、清い心で主に呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。で、ここで若い時の情欲を避けってなってますけど、その避けるっていうのはフリー、逃げるっていう言葉が使われてますよ。この、創世記の39章の12節と同じ言葉です。フリー、フリー、逃げなさいって。その情欲とか誘惑から私たちはその全力で逃げる必要あるんですよ。そこにとどまらないで、それを説得するとか、それを変えるとか、そういうことをする、それをしてるぐらいだったら逃げるべきなんですよ。その場から自分の身を 全力で何としてでもそこから自分の身をその遠ざけるっていう努力をすべきなんですよ。もしくはその自分の思いとかそれを全部そのイエス・キリストに向けるというかイエス・キリストに逃げるんですよ。私たちの隠れ場は主は私たちの隠れ場ですよね。イエス・キリストの方に行くんですよ。私たちはそこから逃げて助けてくれって。で一人残されたポティファルの妻がいろいろと言います。14節、彼女はその家の者どもを呼び寄せ彼らにこう言った。ご覧、主人は私たちをもてあそぶためにヘブル人を私たちのところに連れ込んだのです。なんかこのヘブル人っていうのもその外人なのくせに外人の奴隷のくせにこんなに特権階級みたいな全財産任されよってからにっていうそういうのもあるんですよ。それが見て取れるというか読み取れますね。あの男が私と寝ようとして入ってきたので私は大声を上げたのです。私が声を上げて叫んだのを聞いてあの男は私のそばに自分の上着を残し逃げて外へ出て行きました。彼女は主人が家に帰ってくるまでその上着を自分のそばに置いていた。こうして彼女は主人にこのように告げていった。同じようなことです。あなたが私たちのところに連れてこ、あなた、私たちのところに連れてこられたヘブル人の奴隷は私にいたずらをしようとして私のところに入ってきました。私が声を上げて叫んだので私のそばに上着を残して外へ逃げました。偽証ですよ、これは全部。私と寝ようとして入ってきたって、仕事するために入っていって、そしてポティファルと一対一だったから彼女の方から私と寝てくれって上着掴んだんですもん。でもそれ嘘ついて私と寝ようとして入ってきたので私は大声出しましたって。そしたらヨセフはびっくりして、その、まあ、びっくりしてっていうのは僕の、 あの役ですけど、その服を残して逃げていったんだって。それを告げたんですよ、家の者にも主人にもですよ、ポティファルにも。主人は妻があなたの奴隷は私にこのようなことをしたのですと言って告げた言葉を聞いて怒りに燃えた。ヨセフの主人を彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいた。ポティファルは怒ったんですね。ただこれはちょっと想像の域ですけど先に言っときます。誰に対してかは少なくとも明らかじゃないんですよ。その告げた言葉を聞いて怒りに燃えた、誰に対してかは書いてないです。一番その考えられるのはヨセフに対してです。そのポティファルの妻、自分の妻が言ったことをその聞いて、そのなんだよこんな全部任せたのに、なんでそのヨセフと来たらこの私を裏切りよってからにっていう怒りに燃えた、一番考えられやすいです。でもある人はこういうふうに言ってる人もいました。もしかするとそのポティファルの妻っていうのは同じその前科者で同じようなことをしたことがあるって。でそれでそのそういう訴えをしてしまうと、その主人である夫であるその手前、どうしてもその奴隷をその裁かないといけないと。でそのヨセフを自分のもとに置いときたかったんですよね。なんでかっていうと、ヨセフのゆえに神がそのポティファルの家も財産も全部祝福してたっていうことをそのポティファル自身知ってたから、だから彼を重用してたわけですよ。よくしてあげてたんですよ、全部任せて。だからそんなその祝福のもといであるそのヨセフを手放さないといけない状況を作った妻に対して怒ったんじゃないかと。で こういうような状況だったら即刻死刑でしょうと普通。でもそうしなかったわけです。でもしかしたらそれも全部そういうその妻に対してな怒りを燃やして、でもそのような状況を作ってしまったので、そのヨセフを牢屋に入れたと。まあそうするとこれもはっきりと書いてないのでわからないですってことを先にその言った上でですけど、そうするとそのなんでじゃあヨセフが自分は間違って そうじゃなくてあなたの妻がこういうふうに言ったんですって言わなかったかっていうのもなんとなく説明がつきます。 でもどっちかは実際は分からないです。いずれにしてもヨセフはその監獄に入れられたんですよ。21節、しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。またですよ、主が共におられたんですよ。だったらなんでこんなことが起こるんだって話なんですよ。神の思いは天が地よりも高いように、私たちの思いによりもはるかに高いって書いてありましたよ、イザヤに。イザヤがそう言ってますよ。わからないんですよ、私たちには。なんでこんなことが起こるんだっていう、神が一緒にいるんであれば、なんでこんなその困難を通過しないといけないんだっていうことはいっぱいあります。でももうこの先の話をしている方はもうピンときますよね。このあとどうなるかって、夢を見たっていうその二人の官、その囚人がいて、それをその解き明かす、それを通してヨセフがそのパロに召し抱えられて、そのエジプトで権力者になるわけですから、その過程、そのプロセスを経るために、その必要な過程なんですよ、これは。で、神の計画が淡々と進む中で、私たちにとって素晴らしいことも起こるし、私たちにとって辛いことも起こるんですよ。で、私たちにとって何がその素晴らしいかというと、神が共にそこにおられるということのゆえに、その困難な道を通っている中でも、素晴らしいなって、私たちが嬉しいなって思うような道を通っている中でも、辛いなって思っている中でも、神が共におられるので、いつでも助けてくれって言えるんですよ。そしてその中で神は私たちを助け、祝福されるんですよ。その困難の中で私たちが身を結んで、その愛するっていう、その身を結ぼうとするときに必要なものを全部与えるっていう、その約束も全部お墨付きなんですよ。その手始めとしてイエス・キリストという方を私たちに与えてくださったんですよ。私たちが何か素晴らしいからじゃなくて、私たちに何かやってほしいからでもなくて、ただ神の恵みによって私たちを愛するというその動機から、イエス・キリストという一番良いものを私たちに与えてくださったんですよ。主はその監獄の中においてもヨセフと共におられましたよ。21節、もう一回読みします。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。それで監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。だ、その恵みによって監獄の長の心のかなうようにされたし、ヨセフはその監獄のすべてのことを管理されるように、そのするようにって任されたんですよ、全部を。そこに神がおられなかったら、彼はもう一生出てこれないし、そのものすごいその守備隊長のポティファルのその妻に手出そうとしたっていうその罪から逃れることはできなかったはずですよ。私たちのその困難な歩みをしている中で、神が共におられたんだったら、なんでこんなことが起こるんだろうというふうに思うんであれば、もし神が今ここにおられなかったら、私たちはもっと困難な中を通って出口なんか全くなかっただろうなって思うべきですよ。ヘブルの13章の5節、金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。別にそのお金自体が全部悪だとは言ってないですよ、聖書は。でもそのお金というものは、いろんなものを買ったりすることができて、そこにその安心感というか、そこにその自分の保険というのをかけることができやすいので、気をつけなさいよって言ってるんですよ。今持ってるもので満足しなさいって。でそれで今持ってるものっていうのは、神との関係っていうのはもちろん含まれますよ。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないって。 ヤコブに対して言われたこと言葉ですね。これはヘブルで私たちに対してそう言われてますねっていうふうに言われてるので、私たちに適用していい言葉ですよ。自分にとって良い状況の中にも悪い状況の中にも主は共におられるんですよ。だからその中で神を信頼して、そのもう神がおられるんだったら大丈夫なはずだって、でも不安だから助けてくださいって、でその中にあって、その自分の計画とか自分の考えを手放していくんですよ。この状況の中でこれをしないといけない、あれをしないといけない、こうじゃないとダメだ、こうじゃないとダメだとかって言って、そこにそのこだわってると何が神の御心か分からなくなってくるんですよ。もうその中で分かりませんって、こんな困難の中でどうしていいか、どうかその教えてくださいって、あなたの願っておられることが何なのかっていうのを教えてくださいって手放した上で、神が与えてくださるその道を歩めば歩むんですよ。信仰を持って、神がこれをそれに示してくださったんだったらこうしようって、信仰を持って決めようって、間違ってたら間違ってましたごめんなさいでいいんですよ。主が共におられるからですよ。その誘惑から離れるし、主が共におられるから困難を通過するときも、また自分にとってその素晴らしい時を通過するときも、常に私たちの心は満ち足りてるんですよ。神が共におられるからこそですよ。神が私たちを決して捨てないで、私たちを捨てないって言ってくださるから、どんな困難の中でも歩むことができるんですよ。それを疑ったら十字架を見てくださいっていつも言ってますよ。イエス・キリストを与えるほどに神は私たちのことを愛してくださってるんですよ。祈ります。天の神の父さん、あなた自身が、またイエス・キリストが世の終わりまで私たちと共にいるという約束を与えてくださっていることをありがとうございます。いろんな人生の中で山あり谷ありで、自分にとっていいことも悪いこともいっぱい起こります。でもどうかその中にあって、あなたとの関係のゆえに私たちの心がいつも満たされていますように、自分のその満たされるということが人との関係や、また物質的なものや金銭やその他あなた以外のもので、そのそこに安心感を覚えたいという欲求から私たちを助けてください。救い出してください。あなたとの関係のあるがゆえに、この困難の中において助けてくれって、助けてくださいと願うことができることを、本当にその喜ぶことができますように、そこに満足を覚えることができるようにお助けください。また実際にその困難の中でを覚えるときに、どうか私たちをその困難からお救いください。主をお願いします。またどうかあなたが共におられるがゆえに、あなたを恐れてその自分の欲がおびき出されて、その引き寄せられて誘惑されるときに、その誘惑のものからもう全速力で逃げることができますように、また自らそのようなその誘惑の多いところに身を投じたりすることもないように、主をどうぞ私たちを守ってください。助けてください。主を本当に心の中ではっきりともう罪を犯したくないっていう、その思いが聖霊によって与えられますように、そしてますますあなたが何を願っておられて、何を憎んでおられるのか、それを知ることができますように、何が罪で、その何がそのあなたの目から見て、的外れなのか、そのことを知ることができますように、もっともっとあなたのことを教えてください。主をお願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。